広報古賀2025年7月号ジュライナンバー238表紙。今月の表紙は外遊び大好き。子供たちは外遊びが大好き。外で思い切り体を動かすと体力の向上だけでなく、健やかな心を育む効果があるそうです。これからの時期、熱中症に気をつけながら友達とたくさん遊んで元気に育ってね。写真の説明。木造の遊具で遊ぶ幼児たち。写真に、地域子育て支援センターに遊びに来たよ、とあります。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから9ページ。特集、ようこそ地域子育て支援センターへ。10ページ、11ページ。ピックアップ、合併20周年記念、第83期名人戦第5局、古賀対局。12ページ、13ページ。8月からは、マイナ保険証か、資格確認書をご利用ください。14ページ、住民基本台帳カードに印鑑登録をしている人は、切り替え手続きをしてください。クーリングシェルターで涼みませんか。15ページ、高齢者外出支援、タクシー運賃助成、福徳チケットをご利用ください。フリー Wi-Fi を使える公共施設が増えました。16ページ、児童手当現況届の提出はお済みですか。大臣表彰、全国大会出場、表彰。17ページ、健康百科、私のおすすめ。18ページ、ふるさと日記。19ページ、今月の古賀っ子、私の夢。20ページ、古賀歴史見聞録。21ページ、図書館の本棚から、エンジョイ、スポーツ少年団。22ページ、23ページ、街の話題レポート。24ページ、25ページ、古賀っ子だより。26ページ、27ページ、古賀インフォメーション。28ページから39ページ、お知らせページ、広告。40ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。写真の説明。1枚目、子育て支援センターの様子。4ページから9ページ。2枚目、高見戦績記念館を見学する藤井名人と永瀬九段。10ページ、11ページ。3枚目、市内中学校体育祭の様子。22ページ。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。先月、西一町合同水防演習と水害対応総合訓練を開催しました。私自身、2年前に防災士の資格を取得して以降、災害時の対応や市民の皆さんへの啓発活動などにより一層力を入れているところです。市では今後も地域防災勉強会など皆さんのニーズにお応えできる 地域に密着した施策を予定しています。本格的な台風シーズンを迎える前に、いざという時の備えをお願いいたします。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。無電解ニッケル、金メッキのエキスパート、大日工業株式会社、古賀工場。会社概要、二次元コードがあります。会社名、大日工業株式会社、古賀工場。住所、202225-11。電話番号、231007。従業員数、14人。年商、3億3000万円。2024年度。工場外観の写真があります。スマホや産業用ロボットに使われる電子回路基板。その表面処理を手掛ける当社は、無電解ニッケル、金メッキ分野にいち早く取り組み、技術を磨いてまいりました。そして、専業ならではの強みを活かし、徹底した品質維持、技術確立で迅速かつ的確な対応を心がけています。設立から今年で49年、本社のある東京に加え、古賀市に新工場を立ち上げ、国内サプライチェーンの強靭化に貢献しています。また、女性や高齢者も活躍できる職場づくりを推進。希少金属のリサイクルにも力を入れ、進化を続けるデジタル、AI 社会を支える技術で、これからも挑戦を続けていきます。写真4枚。写真の説明。1枚目。紙面上半分に電子回路基板。2枚目。検査室。左。3枚目。メッキライン。右上。4枚目。食堂。右下。写真終わり。
特集。ようこそ地域子育て支援センターへ。地域子育て支援センターってどんなところ？子育てをしているおうちの人とお子さんが自由に遊びに行ける場所です。室内遊びのほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生日会など、さまざまな活動をしています。また、随時、育児相談を受け付けていますので、お気軽にご利用ください。先生から一言。にっこり、古賀市立第四保育所、大木先生。夏は、涼しくてお子さんが快適に過ごせるセンターに遊びに来ませんか？活動内容は、施設ごとに特色があるので、お気に入りの施設を見つけてみてください。また、秋には11施設の利用者さんと交流ができる合同お楽しみ会も開催予定です。ぜひ遊びに来てください。大木先生の写真があります。写真の説明。紙面3分の2に、お子さん2人と一緒にセンターを利用中のパパとママ。写真終わり。このような活動をしています。子育て親子の交流・活動、園庭開放や制作など、子育て支援に関する講習会実施、子育てに関する相談、子育て関連情報の提供、など、それぞれの活動の様子の写真があります。利用料金、無料。 活動内容により参加費がかかる場合があります。利用できる人、おおむね3歳未満のお子さんと保護者、妊娠中の人とその家族、在園児以外も利用できます。予約方法、来所、電話、LINE などがありますが、施設によって異なるため、詳細は各センターホームページをご覧ください。利用者の声、宇津木かれんさん、週に1回から2回ほど利用しています。センターでできたお友達がきっかけで、今は複数の施設を利用中です。職員さんがよく見てくれるので、安心して遊ばせてあげられます。中村理恵子さん、月に2回から3回ほど利用しています。家にいるとどうしても退屈してしまうので、気晴らしにはぴったり。優しい職員さんが相談も聞いてくれるので安心です。下山由香さん、地区に関係なく夫婦で利用することも多いです。育児の悩みを共有できるパパ友もできて、うちのパパも喜んでいます。パパの利用が今後増えていってほしいです。宇津木さん、中村さん、下山さん、それぞれお子さんと一緒の写真があります。仲良し、古河市立第三保育所。仲良しでは、毎月いろいろなジャンルの絵本をテーマに、手形、足形を記念に残す、マイスタンプ。という活動が一押しです。素敵なオリジナルのペッタン&アート作品を作って、我が子の成長と新しい絵本の世界に出会える喜びを一緒に体感しませんか？利用者の皆さんがほっと安心できるように、ゆったりとした雰囲気の中、親子で楽しめる様々な活動を用意して、職員一同お待ちしています。時間、9時30分から12時30分、14時から16時。場所、中田1619。申し込み、月曜から金曜日、9時から16時に予約。窓口、電話。電話、482312、二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、センター外観。2枚目から4枚目、活動の様子。写真終わり。にっこり、古河市立第4保育所。にっこりは、未就学児とその保護者が楽しく過ごせる場所です。季節の制作やイベントを行ったり、保育所の庭で遊んだりすることもできます。制作は学年ごとに曜日を分けているほか、異年齢との関わりも持てるように、全年齢の日も設定していますので、やりたい活動を選んでご予約ください。不定期で双子対象のツインズデーも開催しています。情報交換の場としてご活用ください。アットホームで笑顔あふれるにっこりに遊びに来てくださいね。時間、9時30分から12時30分、14時から16時、場所、荒久田、245-5。申し込み、月曜から金曜日、9時から10時30分、14時から16時に予約。窓口、電話。電話、486557。二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。 1枚目センター外観、2枚目から4枚目活動の様子。写真終わり。朝日保育園。朝日は親子で一緒に遊んだり、保護者同士が交流したりすることで、パパやママがリフレッシュできる場所です。親子で楽しめる活動内容として、人気のフラワーポットアレンジメントやクッキング、リトミックや制作などを定期的に行っています。アットホームな空間なので、親子がのんびりと過ごせます。電話や LINE で簡単に予約できますので、ぜひ一度遊びに来てください。時間9時30分から14時30分。場所、朝日町 2-9-39。申し込み、利用日前日の11時30分までに予約。窓口、電話、QR。電話、327568。ホームページ、LINE。それぞれの二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、センター外観。2枚目から4枚目、活動の様子。写真終わり。駅前地域子育て支援センター。イオスホームわんぱくステーション。古河駅西口を出てすぐの場所にあるのが、駅前地域子育て支援センターです。一人で子育てを頑張っていませんか？駅前地域子育て支援センターは、制作や講座などのメニューが豊富で、英語やリトミック、助産師相談会等もあります。子育ての合間にみんなで話をしたり、講師の先生の講座を聞いたり、ママ友作りの場にもなっていますよ。お子さんと一緒に楽しい時間を過ごしませんか？お気軽にお立ち寄りくださいね。時間、10時から16時。場所、本町 4-1-1。申し込み、利用日前日の17時までに予約、QR、電話234120、ホームページ、LINE、それぞれの二次元コードがあります。写真4枚、写真の説明、1枚目センター外観、2枚目から4枚目活動の様子、写真終わり。赤ちゃんの里、学校法人紅葉学園。赤ちゃんの里では、子育て中の親子が気軽に立ち寄り、育児の悩みや情報交換などができる交流の場を提供するほか、子育てに役立つ知識が学べる育児講座を通して、子育てをサポートしています。講座は、紅葉看護栄養専門学校と連携して行い、講師は管理栄養士、栄養士、助産師、看護師、歯科衛生士、救急救命士などの資格を持つ教員が務めます。親子クッキングや、もしもの時の応急手当など、様々な講座がありますので、お気軽にご利用ください。時間、10時から12時、13時から16時。場所、中央町 1-4-3。申し込み、利用日前日の16時までに予約。電話、QR。電話、235706。ホームページ、LINE。それぞれの二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、センター外観。 2枚目から4枚目、活動の様子。写真終わり。わんぱく、白梅保育園。わんぱくでは、アットホームな雰囲気で、一人一人のお子さんと保護者に寄り添える場を提供できるよう、心がけています。専門の講師と行う親子ビクスは、前半は親子で体を動かし、後半は保護者のみで汗を流す人気の講座です。その他、リトミックや親子ヨガも各月で行っています。年齢に関係なく活動の日を設けているため、異年齢と交流できるだけでなく、お子さんの成長過程を知ることができ、様々なアドバイスを聞けることも魅力です。時間、9時30分から16時。場所、湖2356。申し込み、月曜から金曜日、9時30分から16時。窓口、電話。電話、927627。二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、センター外観。2枚目から4枚目、活動の様子。写真終わり。小鳩保育園。小鳩では月に2回、7月8月は1回。月齢ごとのクラブ活動を行っています。散歩へ行ったり、制作をしたりと、毎回違う内容で楽しい時間を提供しています。同じ年齢のお子さんと関わりたいという人は、ぜひお問い合わせください。また、月2回の講習がありますが、そのうちの1回は今年度から始まったスマイルデイ。小鳩保育園職員によるお楽しみ会です。出し物を見たり作ったり、様々な内容が楽しめます。センター開放も随時行っていますので、遊びに来てください。時間9時から15時。場所磯部1648-1。申し込み、クラブ活動は利用日前日まで、センター開放は月曜から金曜日に予約。電話。電話922616。二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、センター外観。2枚目から4枚目、活動の様子。写真終わり。元キッズ、諸川認定こども園。元キッズでは、毎月身体測定と手形足形アートを制作しており、お子さんの1年間の成長を思い出帳として残すことができます。また、年8回予定している親子体操は、体操指導の先生と一緒に、マット運動や鉄棒、パラバルーンなどで体を動かす人気の活動です。他にも、季節の制作やベビーマッサージ、親子ハッピーイングリッシュ、お話し会、畑でのジャガイモ掘りなど、様々な活動も行っています。ぜひ遊びに来てください。時間、9時45分から12時、13時から15時45分。場所、諸川1779-3。申し込み、利用日前日までに予約、電話。電話、070-4800-8816。二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、センター外観。2枚目から4枚目、活動の様子。 写真終わり。ポコアポコ認定こども園3は、私たちは常にママファーストであることを心がけています。ママがいつも笑顔でいるだけで、お子さんの心は安定し、落ち着いて過ごせるからです。ポコアポコでは、ママが笑顔になれるよう、ハンドマッサージやダンス、アクセサリー作りなど、様々な活動を企画しています。もちろん、親子の思い出作りになるような制作もありますよ。初めてでも大丈夫。職員も一緒におしゃべりして、ママ友作りを応援します。時間、10時から15時。場所、おさき3521-9。申し込み、毎月25日、土曜日曜日の場合はその前日の10時から翌月分が予約開始。電話 QR。電話336655。ホームページ、LINE、それぞれの二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、センター外観。2枚目から4枚目、活動の様子。写真終わり。花桃カフェ、花桃保育園。花桃カフェでは、季節にちなんだ制作や身体測定を毎月行うほか、手形、足形を取り、お子さんの成長を記念に残せます。活動後には外遊びができるので、広い園庭や大型遊具で思い切り遊んでください。赤ちゃんが安心して遊べるおもちゃも用意しています。園内手作りの美味しい給食も食べられて、お部屋にはフリードリンクバーもありますので、ゆっくりくつろぎながら楽しい時間を一緒に過ごしませんか？時間、8時30分から15時。場所、2-853-1。申し込み、月曜から金曜日、9時15分から10時、11時から15時に予約。窓口、電話。電話、752000。二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、センター外観。2枚目から4枚目、活動の様子。写真終わり。スマイル、成蹊保育園。4月に新しく開設しました。スマイルは理念であるつながる温かさを大切に、親と子、そして親子同士が笑顔でつながる場を目指しています。優しい眼差しとぬくもりに包まれ、来るだけでほっとできる、そんな空間づくりを心がけているセンターです。季節ごとの制作活動も行っており、制作日や来園の時間に関係なく、希望があればいつでも対応しています。子どもたち一人一人の思いを大切に、温かいつながりが自然と広がる場所で、一緒に過ごしましょう。時間、9時15分から14時15分。場所、中田2418-13。申し込み、利用日前日までに予約。窓口、電話、QR。電話、483456。ホームページ、申し込みフォーム。それぞれの二次元コードがあります。写真4枚。写真の説明。1枚目、センター外観。2枚目から4枚目、活動の様子。写真終わり。遊びに来るたび笑顔が増える、 地域子育て支援センターで待ってます。ピックアップ合併20周年記念第83期名人戦第5局古賀対局5月29日30日第83期名人戦7番勝負の第5局がホテル山水で開催されました。藤井聡太名人と挑戦者永瀬拓矢九段が2日間にわたり熱戦を展開。対局2日目には2局連続で千日手指し直しという異例の展開になるも、23時16分に藤井名人が勝利し、3連覇を果たしました。勝敗とともに注目を集めたのが、両棋士が食べる勝負飯です。古賀ならではの食事を楽しんでもらおうと、市内飲食店等が自慢の味を提供。伝統の郷土料理やスイーツなどを選んだお二人は、古賀の味を堪能していました。勝負飯のメニューブックの写真があります。写真6枚。写真の説明。1枚目。見開きページ真ん中上半分に対局の様子。2枚目、3枚目、感想戦の様子。4枚目から6枚目、勝利後のインタビューの様子。写真終わり。市内施設見学、前夜祭。対局前日、古賀に到着した藤井名人と永瀬九段は、高見戦跡記念館や古賀歴史博物館を見学。学芸員から古賀の歴史などの説明を受けました。また、同日の夜に行われた前夜祭には、将棋ファン約100人が参加したほか、市内在住の小学生有段者による花束贈呈が行われました。写真4枚。写真の説明。1枚目、2枚目。高見戦跡記念館、古賀歴史博物館の見学。3枚目、見聞の様子。4枚目、前夜祭の様子。写真終わり。大盤解説会。対局が行われた2日間、山水花桃プラザでは、プロ棋士による大盤解説を実施。解説は、佐藤真也七段。聞き手は、市出身の宮宗志乃女流二段が務めました。会場には、市内外から多くの将棋ファンが集まり、手に汗握る対局を見守っていました。写真2枚。写真の説明。大盤解説が実施された会場の様子。写真終わり。子供向け指導対局。5月31日、山水花桃プラザで、子供向け指導対局が行われました。当日は市内外から20人の子供たちが参加し、宮宗女流二段や千田八段を含む4人のプロ棋士と対局。参加者はプロ棋士の指導を受けられる貴重な機会に真剣な表情で挑んでいました。写真2枚。写真の説明。1枚目、宮宗志乃女流二段の指導を受ける参加者。2枚目、千田翔太八段の指導を受ける参加者。写真終わり。
8月からは、マイナ保険証か資格確認書をご利用ください。お手元の健康保険証は、まもなく有効期限を迎えます。8月1日以降は、 マイナ保険証、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードか資格確認書をご利用ください。新しい資格確認書等は7月に特定記録郵便で送付します。受け取り後は必ず内容をご確認ください。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111。国民健康保険に加入している人へ。マイナ保険証を持っている人。7月に届く書類。資格情報のお知らせ。8月以降に医療機関や薬局で提示するもの。マイナ保険証。介助を必要とするなど、マイナ保険証での受診が困難な人は、申請により、資格確認書を交付します。高額療養費制度を利用する際の事前申請、不要。医療機関受診時に、情報提供に同意してください。91日以上の長期入院該当者は、事前申請が必要です。マイナ保険証を持っていない人、7月に届く書類、資格確認書、カード型セピア色、8月以降に医療機関や薬局で提示するもの、資格確認書、有効期限は令和8年7月31日、1年間です。70歳以上の人は、懸命に、自己負担割合の記載があります。高額療養費制度を利用する際の事前申請。必要。申請時は、認定証が必要な人と、来庁者の資格確認書または本人確認書類を市役所窓口へお持ちください。8月以降も、利用する場合は、再度申請が必要です。国民健康保険資格確認書の写真があります。高額療養費制度の注意事項、適用条件。高額療養費制度は、高額な医療費がかかるときに、窓口負担を軽減するものです。高額療養費制度と限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証には、国民健康保険税の滞納がない、住民税未申告世帯ではないことなどの適用条件があります。マイナ保険証を持っている人も、持っていない人も、適用条件に該当しない場合は利用できません。詳細はこちら、二次元コードがあります。令和7年度、国民健康保険税納税通知書を送付します。期限内の納付をお願いします。納税通知書の発送予定日は、7月8日火曜です。国民健康保険税は世帯主が納税義務者です。世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国保加入者がいる場合は、世帯主に納税通知書が届きます。保険税は加入者の所得申告に基づいて算定します。収入がない人も、必ず申告してください。会社の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。家族に社会保険等に加入している人がいる場合は、扶養として社会保険等に加入できるかご確認をお願いします。昨年度から、 納付額確認書の一斉発送を終了しました。確定申告の際は、領収書等をご利用ください。後期高齢者医療制度に加入している人へ。後期高齢者医療制度の場合、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和8年7月31日までの暫定的な運用として、制度加入者全員へ資格確認書を送付します。有効期限は令和8年7月31日、1年間です。マイナ保険証をご利用の人へ、8月1日以降も引き続き利用できます。負担割合等は、資格確認書をご確認ください。なお、資格情報のお知らせは発行しません。医療機関等で、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合には、資格確認書を提示することで、受診ができます。加入者全員、7月に届く書類、資格確認書、手帳型セピア色、8月以降に医療機関や薬局で提示するもの、マイナ保険証か資格確認書、高額療養費制度を利用する際の事前申請、初回のみ申請が必要、高額療養費制度の注意事項、後期高齢者医療制度の場合、限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証は、保険証の発行終了に伴い発行されません。マイナ保険証利用者や、限度区分が現役並み所得者3、一般の人は、申請不要です。これまで該当になっていた人や、限度区分の併記申請をした人は、限度区分が資格確認書に併記されています。後期高齢者医療資格確認書の写真があります。保険料納入通知書等の発送時期と対象者。7月中旬に、後期高齢者医療保険料納入通知書と後期高齢者医療資格確認書を送付します。対象者は75歳以上の人と65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定を受けている人です。マイナンバーカードと保険証の一体化について、昨年の12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、現行の紙の保険証は新たに発行されなくなりました。マイナ保険証をお持ちでない人は、資格確認書を医療機関等の窓口で提示し、資格確認を行うことで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。国民年金には、障害への保障があります。国民年金加入中に、初診日がある病気や怪我で、国民年金法で定められた、1、2級の障害の状態、障害者手帳の等級とは異なります、の間は、障害基礎年金が支給されます。制度、受給要件などの詳細は、古賀庁舎国保年金課へお問い合わせください。なお、請求相談は、電話での事前予約が必要で、相談可能日時は、月曜から金曜日、9時から11時、14時から16時です。国民年金手帳、年金手帳、基礎年金番号通知書の 写真があります。住民基本台帳カードに印鑑登録をしている人は、切り替え手続きをしてください。12月で住民基本台帳カード、住基カードのサービスが終了するため、使用できなくなります。住基カードに印鑑登録をしている人は、マイナンバーカードや印鑑登録証へ切り替える手続きをしてください。12月26日金曜までに印鑑登録をした住基カード等を持参すると、無料で切り替えができます。問い合わせ、相和庁舎市民総合窓口課、電話923111、二次元コードがあります。住民基本台帳カード、既存の印鑑登録証を、マイナンバーカード、新しい印鑑登録証に切り替えます。既存の印鑑登録証もマイナンバーカードまたは印鑑登録証へ切り替えができますので、この機会にぜひお手続きください。対象カードの写真があります。クーリングシェルターで涼みませんか？夏の暑さをしのぐ休憩施設として、市内公共施設を中心に、クーリングシェルター、指定暑熱避難施設を設置しています。施設を利用する際は、他の利用者の迷惑にならないように、施設のルールを守りましょう。また、体調が悪い場合は、近くにいる職員などにお声掛けください。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511、二次元コードがあります。表、クーリングシェルター、指定施設一覧。名称、時間、開設場所、利用可能人数、備考の順に読みます。市役所、古賀、昭和、三和庁舎。9時から17時、1階ロビー、5人、3人、10人、土曜、日曜日、祝日を除く。古賀福祉の森会館、9時から17時、1階ロビー、5人、9月13日、土曜を除く。健康の駅、9時から17時、1階ロビー、10人、土曜、日曜日、祝日を除く。古賀断熱東公民館、古賀図書館、9時から17時、1階ロビー、3人。古賀断熱中田公民館、9時から17時、1階ロビー、5人。堤公民館、9時から17時、1階ロビー、5人。京和伝説利根緑館、9時から17時、1階ロビー、5人。山水花桃プラザ、9時から17時、1階ロビー、5人。イチョウプラザ、9時から17時、1階ロビー、3人。野本伝説工業コスモスプラザ、9時から17時、3階ロビー、10人。U センター敬愛防水、9時から17時、1階ロビー、10人。三和図書館、9時から17時、1階ロビー、5人。エーブルスポーツ交流センター、9時から17時、1階ロビー、3人。三和設計ネーブルパーク、10時から17時、ラウンジ&キオスク、16人、月1回の清掃日を除く。今日終わり。一涼みできますと書かれた旗が目印です。 高齢者、外出支援、タクシー運賃助成、福徳チケットをご利用ください。高齢者の外出支援を目的に、75歳以上の人がタクシーを利用した際、運賃の一部を助成します。助成を受けるためには申請が必要です。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921、二次元コードがあります。有効期間、7月1日から令和8年6月30日。有効期限が切れたチケットは使用不可。対象、市内在住の75歳以上。助成額、500円券かける48枚、2万4000円分。期間内1人1回限り。タクシー運賃1000円未満、利用できません。運賃1000円から1999円、500円分、チケット1枚。2000円から2999円、1000円分、チケット2枚。3000円から3999円、1500円分、チケット3枚。4000円以上、2000円分、チケット4枚。運賃によって、助成限度額が異なります。申請期限、令和8年5月29日、金曜。申請方法、健康の駅高齢介護課、相和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎三和庁舎、市民総合窓口室、または二次元コードから申請。窓口、QR、二次元コードがあります。利用までの流れ。1、助成を希望する人は、申請期限までに手続きをしてください。2、審査後、自宅に助成券、福徳チケットが郵送されます。3、タクシーを利用した際、福徳チケットに利用者名を記入し、助成額を差し引いた運賃と一緒に、運転費へお渡しください。利用できるタクシー会社は、制度に登録している事業者のみです。デマンド交通、乗り合いタクシー II 号では、使用できません。フリー Wi-Fi を使える公共施設が増えました。スマートフォンやパソコンを使用する施設利用者の利便性向上のため、ケーブルテレビ古賀と共同し、市内公共施設に公共フリー Wi-Fi を設置しています。問い合わせ、相和庁舎デジタル推進課、電話923111、二次元コードがあります。新たに設置された施設、古賀福祉の森会館1階ロビー、古賀シティ Wi-Fi 使えますと書かれたステッカーが目印です。利用方法、Wi-Fi 接続画面から SSID、コガシティ Wi-Fi を選択します。接続時にメールアドレス等で認証が必要です。また、Wi-Fi を利用する際は、利用規約に同意の上、ルールやマナーを守ってご利用ください。児童手当、現況届の提出はお済みですか？令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、現況届の提出は原則不要となりましたが、提出が必要な人には現況届を送付しています。現況届の提出がないと、令和7年6月以降、8月支給分以降の児童手当を受けることができなくなりますので、 お済みでない人は、至急提出をお願いします。問い合わせ、相和庁舎子ども政策課、電話923111、二次元コードがあります。現況届とは、毎年6月1日における受給者と配偶者の所得や児童の養育状況を把握し、児童手当の要件を満たしているかどうか確認するものです。お子さんの人数、年代、同居別居の状況により、現況届のほか、必要な書類が異なりますので、下記を参考にご確認ください。養育している子、0歳から22歳年度の数、1人から2人、0歳から18歳年度、同居、手続き不要。以下の場合は、申し立て書の提出が必要です。受給者が支給対象児童の父もしくは母でない場合、養育者申し立て書を提出。離婚協議中等の理由で、配偶者と別居し、支給対象児童と同居している人が、受給している場合、児童手当等の受給資格に係る申し立て書を提出。住民票上、この族柄が同居人になっている場合等、申し立て書を提出。別居、別居看護の申し立て書を提出。養育している子、0歳から22歳年度の数、3人以上、19歳から22歳年度、算定児童を含む場合、看護相当、生計費の負担についての確認書を提出。養育している子の数が3人以上かつ19歳から22歳年度、算定児童のみの場合は、児童手当の支給対象外となるため、手続きは不要です。また、お子さんが学生のみの場合で、すでに看護相当、生計費の負担についての確認書を提出していれば、卒業予定年月まで書類の提出は不要です。大臣表彰。国土交通大臣賞。下水道いろいろコンクール、絵画ポスター部門、中学生の部、倉持ゆきなさん。全国大会出場、東京オープン2025第77回東京卓球選手権大会、下部女子、柳しいかさん、自宅。表彰。全日本ベンチプレス選手権大会第37回エクイップ部門1位女子57キロ級マスターズ1、2位女子57キロ級一般上原舞さんプリティガンズ、1位男子59キロ級サブジュニア藤川宗我さんプリティガンズ、2位女子69キロ級マスターズに桜井美由紀さんプリティガンズ。上原さん、藤川さん、桜井さんの顔写真があります。
健康百科。親子の防災対策。災害は日本のどこでも発生する可能性があります。被災後の慣れない環境でも安心して健康に過ごせるよう普段から備えることが必要です。子供用防災用品の見直し。哺乳瓶の乳首やおむつ、離乳食などは成長とともにサイズや内容が変わるため、防災用品の定期的な見直しが必要です。
また、液体ミルクやベビーフードは普段慣れたものでないと子供が受け入れてくれない可能性があるので、事前に試しておくと良いでしょう。災害に備えて。小さなお子さんのいる家庭では特に、母子健康手帳やお薬手帳等を持ち出せるようにしておくことが大切です。母子健康手帳には、子どもの成長、予防接種の記録など、大切な情報が載っています。避難時に持ち出せない可能性もあるため、事前に画像で残しておくと良いでしょう。古河市子育て応援アプリ、古河スクでは、子どもの成長記録や予防接種の記録を保存しておくことができますので、ぜひご活用ください。また、避難所の生活を安全に過ごすためには、食事や水分補給、手洗いやうがい等の衛生面にも気をつけることが大切です。小さなお子さんは病気への抵抗力も弱いので、感染症にも注意が必要です。予防接種をきちんと受けるなど備えておきましょう。その他、内閣府が作成している防災ノートも合わせてご活用いただき、家族で話し合う機会を持ちましょう。問い合わせ、古河福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881。内閣府防災ノート、子育て応援アプリ、それぞれの二次元コードがあります。古河キラフォトクラブ、私のおすすめ。古河キラメンバー、舞さんの写真があります。優しい甘さでほっと一息、春月菓子店。春月菓子店は、古河駅西口から徒歩5分ほどにあるケーキ屋さんです。フルーツの美味しさを引き立てる甘さ控えめのケーキは、甘党ではない私もペロリ。ケーキだけでなく、手作りキッシュや焼き菓子、紅茶やスパイスなどもあります。これからの季節は、新生姜のジンジャーエールもおすすめ。丁寧な接客に心も温まります。店舗概要。営業時間10時から18時。住所本町 4-6-16。電話235463。詳細はこちら。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、ショーケースに並ぶいろいろな種類のケーキ。2枚目、お店外観。3枚目、店内に並ぶ焼き菓子とスパイス。写真終わり。ふるさと日記。子どもたちの目標になりたい。Jリーグ鹿島アントラーズ FC。船橋優さん、22歳。18歳で念願のプロサッカー選手になった船橋さん。ゴールの起点となるパス出しなどゲームメイクが持ち味で、5月11日に開催された明治安田 J1 リーグ第16節では、国立競技場で待望のプロ初ゴール。今後、さらなる活躍が期待される船橋さんからメッセージをいただきました。サッカー好きの家族の影響で5歳からサッカーを始め、2021年シーズンに鹿島アントラーズのユースからトップチームに昇格し、今年で5年目を迎えました。当初はなかなか試合に関わることができませんでしたが、今シーズンからスタメンで出場する機会も増え、出場している誰よりも活躍してやると、モチベーション高く試合に臨んでいます。出場機会が増えたからこそ、支えてくれる人や応援してくれる人の存在は大きいと感じています。プロ初ゴールを決めた時も、地元の友達や恩師からメッセージが届き、とても嬉しかったです。 幼少の頃からサッカー漬けの毎日だったため、古賀での思い出は正直多くありません。かっこ笑い。ただ、大人になって帰省するたび、友達と行くお気に入りのラーメン屋や、スズメ神社近くの土手から眺める夕日の美しさに、いつも心を癒されています。将来はいつか地元でサッカー教室を開き、自分がチームメイトの柴崎岳選手に憧れたように、古賀でサッカーをしている子供たちの目標になれたら嬉しいです。そのために練習や体のケアを大切にし、チームの優勝に貢献できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。プロフィール。2002年7月22日生まれ。古賀第六小学校から古賀第一中学校、鹿島学園高等学校を卒業。小学生の頃から鹿島アントラーズの下部組織で技術を磨き続け、2021年に鹿島アントラーズのトップチームに昇格。ポジションはミッドフィルダー、ボランチ。的確なパス、ポジショニングが魅力。写真3枚。1枚目、写真の説明。笑顔でガッツポーズをする船橋さん。2枚目、練習にも熱が入ります。3枚目、大一番で決めたプロ初ゴールは格別。コピーライト、鹿島アントラーズ。写真、終わり。
今月の子学校、いい子が育つ子が、大久保春人くん、令和4年11月生まれ、とびっきりの笑顔がかわいいね、ずっと大好きだよ。沢留静樹くん、左、令和4年9月生まれ、これからも大好きなお兄ちゃんと笑顔でいてね。鈴木斗真くん、令和6年12月生まれ、父と母を選んでくれてありがとう、大好き。白戸佑くん、令和4年3月生まれ、弟思いの優しいお兄ちゃんになりたい、甘えん坊な長男。白戸陸くん、令和5年2月生まれ、愛くるしい笑顔がかわいい、食べるの大好き次男。白戸作くん、令和6年2月生まれ、ムチムチボディがたまらない、癒し系ビッグボーイ三男。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中、対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を、今月の子学校応募とし、本文に、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 送話庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、法獣医学者を目指して、小木聡太さん、名崎小学校6年生。僕の将来の夢は法獣医学者です。法獣医学者とは、動物の死因の解明など、動物の福祉や公衆衛生に関わる役割を担う専門家のことです。なぜ目指したかというと、動物たちの不審死の原因がわかれば、救える命が増えると考えたからです。仕事の内容は、動物の状態や置かれた環境を分析したり、 動物の死因の解明や不自然な病態の原因を見極めたりします。放獣医学者になるために必要なことを自ら調べ、夢の実現に向けて頑張りたいです。小木聡太さんの笑顔の写真があります。
古賀歴史見聞録。初桑家300年。飯沼新田開発。美田三千町部へのスタート。飯沼新田開発。これまでにも何度か取り上げてきましたが、市内東部を縦断する長大な水田、南総土地改良区は、江戸時代中期まで水を満々とたたえた飯沼と呼ばれる沼でした。この飯沼が、江戸幕府の新田開発奨励策に沿い、干拓事業計画として進められ、初桑入れ、工事着工が行われたのが、今からちょうど300年前の享保10年、1725年1月のことでした。開発前夜、飯沼は、栃木県下野市付近と、小山市八幡付近から流れ出た水が合流して南下した川と、周辺の大地から流れ落ちる水が集まってできたもので、かなりの水量があったと考えられています。平安時代には成立していたとされる小文記に登場する広川の絵は、飯沼を指していると推定され、葦なども生い茂っていたと思われます。この飯沼を干拓して水田にしようという計画は、江戸時代の早い時期から確認できます。現在知られる最も古い開発計画は、寛文9年、1669年のものですが、具体的な計画の内容は分かっていません。それから30年以上経った、宝永3年、1706年には、排水方法などを決めて、幕府に開発申請をしますが、これも実現には至りませんでした。新田開発が行われれば、耕地は増加しますが、開発に関わる莫大な経費を村人たちが負担しなければならず、さらに生活の糧となる漁業や水草採取などもできなくなってしまうため、周辺村々の内部には、様々な利害の対立があったからです。新田開発申請。こうした状況を経て、新田開発に向けて大きく動き出す契機になったのが、享保7年、1722年7月、幕府によって江戸日本橋に建てられた、諸国新田開発奨励の考察です。これを現地で直接見た、岡田郡尾崎村、現八千代町の名主は、すぐさま、飯沼周り村々の代表として、新田開発願いを幕府に提出しました。しかしこの時には、沼周り村々の連因がないという理由で保留となったため、村々の合意を取り付けた上で、改めて8月に、幕府に願書を提出します。干拓開始、祈願と初桑入れ。その後、幕府役人らによる現地調査などを経て、幕府が最終的に新田開発を許可したのは、最初に願書を提出してから2年近く経った、享保9年、1724年5月のことでした。この決定を受けて、沼周り村々では、開発に向けた様々な協議などを実施、その年の12月25日、女、二礼、東山田など、沼周り村々の名主などが、靴掛村、現坂東市の香取神社に集まり、新田開発が無事に成就することを祈願し、参加者全員の結伴をもって、 起請文を交わしました。そして、享保10年、1725年1月10日、開発を主導した伊沢八十兵衛為長をはじめとする幕府役人と、沼回り村々の村役全員立ち会いのもとで、初桑入れが行われ、ここに開発に向けた本格的な工事が開始されました。企画展開催。三和資料館では、後世、美伝三伝長部と呼ばれるようになる、飯沼新伝をテーマにした企画展を、7月12日土曜から9月15日月曜まで展示室にて開催します。この機会に、ぜひご覧ください。三和資料館学芸員、峰照夫。写真。二出村名主に宛てた、伊沢八十兵衛書状。写真終わり。
図書館の本棚から、古賀図書館、一般書心理学、精神科医が娘に送る心理学の手紙、ハン・ソンヒ著、世界で一番大切にすべき人はあなた自身だ。思いっきり折った無駄骨があなたの個性になる。精神科医が独り立ちする娘に、思い通りにならない世の中を軽やかに渡り歩く37のメッセージを送る。出版社ダイヤモンド社。一般書小説、天まで登れ、中脇初江著。女も住むこの国のことを女抜きで決めないでほしい。男も女も民衆には多くの権利がなかった100年以上前、高知で女性参政権を求めて申し立てをした楠瀬北。世界でも早い時期に声を上げた女性を描く評伝小説。出版社ポプラ社。児童書自然科学。10歳からの科学の常識100。池上彰監修。クイズに答えながら科学の知識を深めていく本。現代社会に欠かせない7つの科学をテーマに、大人も知らない科学常識100を図版やイラスト、写真とともに紹介する池上彰によるもっと知りたくなる解説も掲載。出版社小学館。絵本柴犬コタのおうちの危険、影山直美作。柴犬のコタとケンちゃんは急に二人でお留守番をすることに。ケンちゃんはインターホンが鳴ってドアを開けそうになったり、ベランダから身を乗り出したりして、柴犬コタと一緒に防犯や防災を学べる絵本。出版社神宮館。それぞれの表紙の写真があります。
エンジョイスポーツ少年団。手白剣道スポーツ少年団。剣道。手白剣道スポーツ少年団は、礼儀や集中力を大切にしながら、楽しく活動しています。基本の素振りから試合の技術まで、一人一人のペースに合わせて指導を行っているため、初めて竹刀を持つお子さんでも安心です。剣道を通じて体力、精神力を鍛え、仲間との絆を深めることもできます。練習は週2回、古賀第一小学校で行っており、見学や体験も随時受付中です。初心者から経験者まで、誰でも大歓迎。ぜひ一緒に竹刀を交えましょう。チームデータ。活動日、 月曜日18時から20時、土曜日17時30分から19時30分。活動場所、古賀第一小学校。問い合わせ、免城敦氏。電話、090-1607-1001。二次元コードがあります。写真3枚。写真の説明。1枚目、練習風景。2枚目、賞状を持った写真。3枚目、集合写真。写真終わり。
町の話題レポート。心を一つに全力疾走。小学校運動会、中学校体育祭。5月18日に市内中学校で体育祭が、5月24日に小学校で運動会が行われました。古賀第二中学校では、ファミリンピック2025と題し、障害物競走や背中渡りのほか、選抜リレーなどを実施。生徒たちは、仲間からの大きな声援に後押しされながら、競技に取り組み、どの学年も団結力のある白熱した戦いを繰り広げていました。写真、障害物競走では、おんぶや肩組など、紙に書かれた方法で、共にゴールを目指しました。写真、終わり。永遠のサッカー少年。合併20周年記念、古賀市マスターズサッカー大会。5月17日、18日、24日、25日、吉田サッカーフィールドとリバーフィールド古賀で、第35回古賀市マスターズサッカー大会を開催しました。関東を中心に70チームが参加し、勝利を目指して、熱戦を披露。選手たちはキレのある動きでボールを追いかけるなど、年齢を感じさせないプレーで観衆を魅了しました。写真、ピッチ上で躍動するオーバー65部門の選手たち。写真、終わり。楽しく歩いて街の魅力を再発見。合併20周年記念第39回古賀市ウォークラリー大会。6月14日、駒込小学校をスタート・ゴール地点としたウォークラリー大会を開催しました。39チーム127人の参加者が、駒図と呼ばれる地図を頼りに約 7km の道のりを散策。途中のチェックポイントで地域にまつわるクイズやゲームに挑戦しながら、家族や友人たちと楽しく歩きました。写真、豊かな自然を身近に感じながら散策を楽しみました。写真、終わり。地域の力を合わせて、古賀市行政自治会親善ソフトボール大会。6月1日、高度上大野グラウンドほか、市内会場で、合併20周年記念第16回古賀市行政自治会親善ソフトボール大会を開催しました。当日は、自治会、行政区から34チームが参加し、優勝を目指して、白熱した試合を展開。グラウンドでは豪快なホームランや華麗な守備、剛速球で三振を奪うなどの好プレーが見られ、得点が入るたびに観客から大きな歓声が上がりました。写真、ホームランを狙ってフルスイング。結果はいかに？写真、終わり。 会場のみんなで作るお祭り、合併20周年記念花桃プラザ祭り、6月14日15日山水花桃プラザで第12回花桃プラザ祭りを開催しました。日頃山水花桃プラザで活動しているサークルや団体が認知症の啓発物や編み物の展示のほか、ダンス、器楽演奏、コーラスなどを披露。来場者は懐かしの曲を楽しんだり、手拍子をしたりするなど、大いに盛り上がっていました。写真、古賀エール混声合唱団と会場全員で合唱を楽しみました。写真、終わり。新茶の香りに包まれて、ふるさと古賀新茶祭り。5月18日、古賀久保公園で、第24回、ふるさと古賀新茶祭りが開催されました。今年は、茶摘みや茶席体験のほか、お茶に合うお菓子を決めるコンテストや、茶娘衣装の着付け体験など、新イベントを実施。参加者は、さしま茶ビールや、新茶の天ぷらなどのお茶グルメを堪能しながら、新緑の一日を楽しんでいました。写真、茶娘と一緒に新芽を摘み取る参加者。写真、終わり。
古学校だより。図書館図書室お話し会。三和図書館。期日、1、7月5日土曜。2、7月12日土曜。26日土曜。3、7月20日日曜。時間、1、2、14時から14時40分。3、10時30分から11時10分。実施団体。1、あけぼの会。2、朗読サークル、すずめ。3、さくらんぼ。問い合わせ、三和図書館。電話、751511。郵センター敬愛防水。期日、7月12日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、郵センター敬愛防水。電話、313211。共和伝説とねみどり館。期日、7月12日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、緑の会。問い合わせ、共和伝説とねみどり館。電話、924000。中央公民館。期日、7月19日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、松ぼっくり。問い合わせ、中央公民館。電話、924501。夏休み親子料理教室。親子で一緒に料理教室へ参加しませんか？期日、1、8月21日木曜。2、8月22日金曜。時間、10時。場所、1、古賀福祉の森会館。2、健康の駅。対象、市内在住で小学生がいる親子。小学生、兄弟、姉妹での参加。孫との参加か。定員、各24人。 先着。費用、大人300円、小学生100円。内容、料理教室、ミニ食育、講話。講師、食生活改善推進員。申し込み期間、7月15日火曜から31日木曜。QR、申し込み、問い合わせ。古賀福祉の森会館健康づくり課。電話、486883。二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センター、赤ちゃんの里、紅葉学園、7月の主な活動、風鈴作り、スクラップブッキング、親子クッキング、歯ブラシアート、うちは、問い合わせ、学校法人、紅葉学園、中央町、1-4-3、電話、235706、子育て支援センター、にっこり、古河市立第4保育所、7月の主な活動、七夕制作、プール遊び、誕生会、手形制作、ママ講座、ウェルカムボード。問い合わせ、第4保育所、荒倉 245-5。電話、486557。子育て支援センタースマイル、成蹊保育園。7月の主な活動、プリンカップの風鈴制作、お話の日、赤ちゃんデー、身体測定、問い合わせ、成蹊保育園、中田2417-9、電話483456、各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館。電話、486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年11月28日から令和6年1月12日生まれ、古河福祉の森会館、8月6日水曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和4年1月15日から 2月16日生まれ、古賀福祉の森会館、7月17日木曜、令和4年1月26日から2月19日生まれ、健康の駅、7月23日水曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。健康の駅、7月25日金曜、古賀福祉の森会館、8月1日金曜、いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、8月21日木曜、古賀福祉の森会館、8月28日木曜、いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。健康の駅、7月16日水曜、9時30分から。表、終わり。表、教室の表があります。教室、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選、二次元コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。健康の駅、8月24日日曜、9時30分から11時30分、7月16日水曜から7月30日水曜、表、終わり。1、1ヶ月時検診、2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月時検診を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームワンパクステーション、期日、7月26日土曜、27日日曜、8月2日土曜。問い合わせ、イオスホームワンパクステーション。電話234120。やんちゃ森。期日、7月28日月曜。問い合わせ、やんちゃ森。電話929033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は 入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。第3日曜日は、臨番休止日、休診となります。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表。7月1日火曜西南、2日水曜西南、3日木曜西南、4日金曜赤十字、5日土曜西南、6日日曜西南、7日月曜西南、8日火曜古賀病院、9日水曜西南、10日木曜西南、11日金曜赤十字、12日土曜西南、13日日曜友愛、14日月曜西南、15日火曜古賀病院、16日水曜西南、17日木曜西南、18日金曜西南、19日土曜赤十字、20日日曜休診、21日月曜祝日赤十字、22日火曜古賀病院、23日水曜西南、24日木曜西南、25日金曜赤十字、26日土曜西南、27日日曜友愛、28日月曜西南、29日火曜西南、30日水曜西南、31日木曜西南、8月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜赤十字、4日月曜西南、5日火曜西南、6日水曜西南、7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。7月20日日曜は 参議院議員通常選挙の投票日です。各日程は7月20日日曜を投票日と想定して記述しています。投票日、7月20日日曜、7時から18時。投票所、入場整理券に記載された投票所。開票日時、7月20日日曜、20時。開票所、中央運動公園総合体育館。当日は、投開票速報を市ホームページに掲載します。期日前投票。投票日に投票に行けない人は、期日前投票所で投票できます。投票日当日の投票所の混雑を避けるためにも、期日前投票を積極的にご利用ください。入場券利免の宣誓書をご記入の上持参してください。入場整理券到着前や紛失した場合でも、期日前投票所で本人確認ができれば投票できます。お住まいの地区に関係なく、どの期日前投票所でも投票できます。中央公民館前駐車場は、相和地域交流センター工事中のため、公民館東側、西側駐車場をご利用ください。場所、市役所古賀庁舎、中央公民館、市役所三和庁舎、地域交流センター、花桃プラザ。日時、7月4日金曜から19日土曜、8時30分から20時。移動期日前投票所。移動式の期日前投票所を開設します。各店舗駐車場に駐車したバスの中で投票できます。期日、場所、7月11日金曜、ベイシア古賀総和店大堤682、7月12日土曜、ベルク古賀諸川店諸川498-2、7月13日日曜、ヨークベニマル古賀店西牛ヶ谷1470、時間、10時から18時。不在者投票。入院中や出張中などの理由で、古賀市の投票所に行けない人は、不在者投票ができる場合があります。また、身体障害者手帳をお持ちで、一定の要件に該当する人、介護保険認定の区分が、要介護5の人は、郵便等による不在者投票ができる場合があります。詳細はお問い合わせください。選挙広報、新聞折り込み、市内公共施設で配布するほか、市ホームページからもご覧いただけます。新聞を購読していない人で郵送を希望する人はお問い合わせください。問い合わせ、古賀庁舎選挙管理委員会事務局、電話225111、二次元コードがあります。令和6年度経済対策給付金の申請期限について、対象世帯の世帯主宛に支給案内書または確認書を発送しています。申請期限が迫っているため、未申請の人は早めに手続きをしてください。期限までに申請がない場合は、給付金が受給できなくなります。対象と思われる人で、確認書が届いていない場合は、お問い合わせください。対象、基準日、令和6年12月13日に、古賀市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が課税されていない世帯。住民税均等割課税者の扶養親族のみで構成されている世帯。租税条約の適用を受けている人がいる世帯は除く。給付額。 1世帯あたり3万円、給付対象世帯に属する18歳以下の子ども1人あたり2万円。申し込み期限、7月31日木曜、郵送。申し込み問い合わせ、健康の駅、臨時特別給付金対策室、郵便番号 306-0221、駒羽1501、電話 929541、二次元コードがあります。合併20周年記念、古賀花火大会を開催します。今年も目玉である三尺玉2発を含むプログラムを合併20周年を記念した特別版でお届けします。壮大な音楽に乗せて大型花火が古賀の夜空に大きく花開きます。迫力ある花火を存分にお楽しみください。期日、8月2日土曜、公展中止。時間、19時20分から20時30分。場所、古賀ゴルフリンクス、渡良瀬川河川敷。問い合わせ、古賀花火大会実行委員会、古賀庁舎観光物産課内、電話 225111、二次元コードがあります。注意事項、当日は17時から22時まで江戸町通りを中心とする周辺一帯が歩行者天国となります。道路は駐停車禁止です。路上での許可のない販売は禁止します。会場周辺における小型無人飛行機、ドローン等の飛行は禁止します。ゴミの持ち帰りにご協力をお願いします。大会翌日の清掃活動、河川敷の清掃を行います。市民の皆さんのご協力をお願いします。日時、8月3日日曜、6時。場所、古賀ゴルフリンクス前堤防。打ち上げられた三尺玉の花火の写真と河川敷の清掃の様子の写真があります。古賀市人権教育講演会。命の大切さを子どもたちにどう伝えるか。子どもの人権について理解を深め、お互いに認め合い尊重することが大切です。自分たちができることについて考えてみませんか。日時、8月5日火曜、14時から15時30分。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。対象、市内在住在勤の人。講師、長谷川充氏。家庭教師システム学院代表。申し込み期限、7月28日月曜。電話、ホームページ。申し込み問い合わせ、古賀庁舎障害学習課。電話225111、二次元コードがあります。古賀市人権教育講演会、命の大切さを子どもたちにどう伝えるか。講師、長谷川充氏の写真があります。出城の森ワクワクワーク2025。歩きたくなる古賀歴史博物館エリアをみんなで作っていきます。期日、1、7月19日土曜、2、8月17日日曜、3、9月14日日曜、4、10月5日日曜、全4回。時間、9時30分から12時30分。場所、コミュニティセンター出城。対象、市内在住在勤の人。定員30人、多数抽選。申し込み期限、 7月15日火曜、電話 QR、問い合わせ三和庁舎都市計画課、電話761511、二次元コードがあります。出城の森ワクワクワーク2025のポスターの写真があります。